第11課3月5日から3月12日信仰の創始者また完成者であるイエス。3月5日安息日午後暗唱聖句。信仰の導き手でありまたその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。ヘブル人への手紙 12-2 口語訳。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。ヘブライ人への手紙 12-2 新共同訳。今週の聖句。ヘブライ 10-35 から39。ローマ 1-17。ヘブライ11章。ヨシュア記 2-9 から11。ヘブライ12-1から3。今週のテーマ。ヘブライ11章、12章は、この手紙の中でも最も愛されている章でしょう。これらの章では、クリスチャン人生は私たちすべてが参加しなければならないレースであり、忠実である者はすべて報いを受けると言われています。また、過去に苦しみに耐えて信仰に生きた人々の人生の贖いのドラマをレースに例えて描いていますが、彼らはまだその報いを受けてはいません。なぜなら、このドラマには彼らだけでなく私たちも含まれているからです。私たちはこのレースの最終ランナーです。このドラマはクライマックスを迎えており、私たちがレースの最後の部分を走っており、ゴールラインでは神の右に座っているイエスが待っています。彼はこのレースの究極の走り方を示してくださっただけでなく、私たちを鼓舞し、励ましてくださるのです。彼はまた、信仰の報いは真実であることの究極の証人であり、私たちのためにその道を開かれた先駆者でもあるのです。ヘブライ 6-19、20、ヘブライ 10-19 から23、ヘブライ11章は、信仰とは私たちがまだ見ることができなくても、神の約束を確信することであると説明しています。この課では、過去の信仰の勇者たちの模範から、信仰とは何かを学びますが、特にその中心となるのは、信仰の創始者、また完成者であるイエスの模範を通しての学びです。ヘブライ12-2。3月6日、日曜日。信仰によって生きる義。問い1。ヘブライ10-35から39を読んでください。 神はこれらの聖句を通して何と語っておられますか？忍耐は最終時代の神の民の特徴です。忍耐なくして約束されたものを受けることはできません。黙示録13-10、黙示録14-12。しかしながら耐え忍ぶためには信仰をしっかり保つ必要があります。ヘブライ10-23、ヘブライ4-14。パウロは、あれの世代が約束されたものを受けることができなかったのは、信仰が不足していたためだ、と示しています。ヘブライ3-19。ヘブライ人への手紙は、また、信じる者たちは約束の成就の入り口にいるのだから、ヘブライ9-28、ヘブライ10-25、ヘブライ10-36-38。約束のものを受けたいと望むなら、信仰を働かせる必要があると説きます。ヘブライ10-39。ここでパウロは信仰の解説をするためにハバクク2-2-4を引用します。ハバククは神に、神の義に逆らう背信の者たちをなぜ見過ごされるのかと問います。ハバクク1-12-17。この預言者と彼の民は苦しんでいたので、神に裁きを求めました。しかし神は、神の約束の成就には定められた時があり、彼らはまだ待たねばならないとお答えになります。ハバクク2-2-4。ハバククと彼の民は、私たちと同じように、約束の時とその成就の時の間に生きていました。神のメッセージは、ヘブライ人への手紙の中に続きます。もう少しすると、来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。ヘブライ10-37、ハバクク2-3も参照。このメッセージはイエスについて述べています。彼は義なる方であり、神に喜ばれ命を与える信仰の体現者です。ヘブライ10-5-10。では、なぜ彼は遅れられているのでしょうか。遅れているわけではありません。彼はすでに私たちのために死ぬためにおいでになりました。ヘブライ9-15-26。そして彼は定められた時に必ず再びおいでになります。ヘブライ9-27-28、ヘブライ10-25。神のメッセージは続きます。私の正しいもの、義人は信仰によって生きる。ヘブライ10-38。パウロは同じことをローマ1-17、ガラテア3-11でも述べています。ローマ1-16-17は、特に、神の義は、初めから終わりまで、信仰を通して実現される、と説明します。 ここでパウロが言いたいことは、神がご自分の約束に対して忠実であることが先行し、それが結果として私たちの信仰、あるいは忠実さを生み出すということです。このように、神が約束に忠実なので、テモテ2:2-13、その忠実さに対する応答として、正しい者、義人たちも忠実であり続けるのです。私たちの信仰は、神の忠実さをよりどころとすることを理解することは、なぜ重要なのでしょうか。私たちはどうすれば、私たちとご自身の約束に対する神の忠実さをもっと知ることができるでしょうか。3月7日、月曜日。信仰によってアブラハムは、ヘブライ人への手紙は、信仰を望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することであると定義しています。ヘブライ11:1。そして、イスラエルの歴史から信仰の勇者たちを挙げ、彼らがどのようにその信仰を行いによって表したかを紹介しています。問2、ヘブライ11:1-19を読んでください。これらの信仰の勇者たちはどのように見えないものを望み見て行動しましたか？おそらくこの章で最も重要な登場人物はアブラハムでしょう。アブラハムのこの信仰による行動は、特に信仰の本質について教えています。ヘブライ人への手紙は、イサクを犠牲として捧げるようにとのアブラハムに対する神の命令は、神の約束とは矛盾することのように思えると述べています。ヘブライ11:17-18。イサクはアブラハムの独り子ではありませんでした。アブラハムの甥子はイシュマエルでした。神はイシュマエルとその母はご自身が面倒を見ること、アブラハムの子孫はイサクを通して続いていくと告げ、サラの願いを聞き入れて彼らを家から追い出すことをお許しになります。創世記21:12-13。しかしながら神は次の章では彼にイサクを全焼の生贄として捧げるようにお命じになります。創世記22章の神の指示は、創世記12章から21章の神の約束とは全く矛盾するように思えます。ヘブライ人への手紙は、アブラハムはこの難問を、彼がイサクを捧げた後にも、神はイサクをよみがえらせることのできるお方であると信じたことによって解決したと結論づけています。これは驚くべき信仰です。なぜなら、それまでに復活した者は一人もいなかったからです。しかし、アブラハムのこの決断は、それまでの神の彼に対する導きから来たものでした。ヘブライ11:12は、イサクは 死んだも同様の一人の人から、神の力によって生まれた子であったと述べ、パウロはまた、アブラハムが死んだも同様の人であり、サラも不妊であったにもかかわらず、彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じたので、多くの民の父となったのだ、と述べ、それは彼が、神は死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる方だと信じたからだ、と言います。ローマ4:17-20。ですから、アブラハムは、イサクに、彼の出生の際に、死から命をお与えになった神は、再び彼に命をお与えになるに違いない、と考えたのです。過去における神の導きの中に、アブラハムは、神が将来になさることの暗示をすでに見ていたのです。過去において、神が私たちの人生を導かれたことを瞑想することは、なぜ今私たちの信仰と信頼を維持することに重要な意味を持つのでしょうか。3月8日火曜日、見えないものを信じたモーセ。問3、ヘブライ11:20-28を読んでください。これらの信仰の勇者たちの行為は、見えないものを望み見ることと、どのように関連していましたか？モーセは、この信仰の章で、2番目に重要な人物でしょう。モーセの人生は、王に対する2度の大胆な行動に始まり終わっています。彼の両親は、モーセが生まれた時、王の命令を恐れず彼を隠しました。ヘブライ 11:23。 やがてモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。ヘブライ 11:27。しかし、モーセの最も重要な行動は、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んだことです。ヘブライ 11:24。彼を養子にした母親が、ファラオの娘であったということは、彼は次のファラオになる候補者であったことを意味します。しかしモーセは、当時、最も強力であった国家の王という栄誉を喜んで捨て、代わりに新しく解放された奴隷の民、事実上の難民の指導者になったのです。問4、ヘブライ 11:24-27 と、ヘブライ 10:32-35を比較してください。ヘブライ人への手紙のもともとの読者と、モーセの経験との間には、どのような共通点がありますか？モーセの偉大さは、彼がエジプトの王という約束を超えて、見えない神の約束を見たことにあります。ヘブライ人への手紙は、その鍵はモーセがエジプトの富に勝る与えられる報いに目を向けていたからだと言います。この報いはヘブライ10:35が記している、神が神を信じる者すべてに約束されたのと同じ報いです。パウロのこの言葉は、この手紙の もともとの読者たちの心に力強く響いたはずです。彼らはキリストを信じる信仰のゆえの非難と侮辱とに耐え、苦しめられ財産までも奪われ、ヘブライ10:32-34、ある者は獄に入れられました。ヘブライ13:3。同様にモーセは、神の民と共に不当な扱いを受けることを選び、エジプトの富と引き換えに、キリストと共に恥ずかしめを受けることを選んだのでした。なぜなら彼は、キリストの報いはエジプトが与える何者よりも大きいことを信じていたからです。あなたは信仰のために何か苦しみに遭っていますか？何か失ったものはありますか？しかし、なぜ今は見えなくてもキリストの報いはそれらすべてに勝るのでしょうか。3月9日水曜日。信仰によってラハブとその他の者たちは。問い5、ヘブライ11:31とヨシュア記2:9-11を読んでください。異教の娼婦であったラハブは、なぜ聖書の清い人物たちの中に加えられているのでしょうか。ラハブは、ヘブライ11:に最もふさわしくない人物でしょう。この信仰の勇者の中で、ラハブはこのリストの中のわずか2人しかいない、名前が載っている女性のうちの一人です。最初の女性は父祖や家長で、彼女はこのリストの10番目に出てきます。それぞれが義人とみなされています。さらに彼女は女性であるだけでなく、異邦人の娼婦なのです。最も驚くべきは、彼女の名が、この章の中心的テーマであり、クライマックスであることです。このリストは、ユニークな方法で並べられています。各人物の紹介は、繰り返し、信仰によって、という言葉で始まります。信仰によって、誰々はこれこれをしたという基本的なパターンがあります。この繰り返しは読者の期待をクライマックスへと高め、信仰によってヨシュアは民を約束の地へ導き入れたに続いていくはずでした。しかし聖書はそこにヨシュアでなく、娼婦ラハブの名前を入れたのです。ラハブの名を記した後、この繰り返しは、これ以上何を話そうという言葉を持って突然終わります。ヘブライ11:32。そしてパウロは急ぎ足で何人かの名前を簡潔に列挙します。ラハブの信仰の行いは、彼女が見ていないことを聞き、信じ、従った結果です。彼女はエジプトの災いを、航海の奇跡的救出劇を、また岩からの水も天からのパンも見なかったのに、彼女は信じました。イエスの説教を聞いたことがなく、奇跡も見たことのなかったヘブライ人への手紙の聴衆にとって、 そして同じようにそれらの出来事を何も見ていない私たちにとってラハブは必要な人物なのです。ラハブはエリコの城壁に住む遊女だった。彼女はエリコの町の防御を偵察するために送られたスパイをかくまった親切と、彼女の神を信じるとの宣言のために、スパイたちは彼らがエリコを攻めるとき、彼女の命と彼女の家族を救うことを約束した。神の娘たち、35ページ、英文。パウロはさらに多くの信仰者たちが経験した困難のリストを続けます。ヘブライ11:35-38。釈放を拒みという表現はヘブライ11:35。彼らが逃げることができたのに、そうしなかったことを意味します。なぜなら、彼らの目は神の報いに注がれていたからです。私たちはこのような出来事を見ていないかもしれませんが、彼らと同じように報いを信じるためのなんと多くの理由を持っていることでしょう。3月10日木曜日、信仰の創始者また完成者であるイエス。問6、ヘブライ12:1-3を読んでください。この聖句は私たちに何を求めていますか？信仰についての説明のクライマックスは12章のイエスにあります。パウロはイエスについて、来たるべき方がおいでになる、遅れられることはないと始め、ヘブライ10:37、私たちの信仰の完成者であると結んでいます。イエスは信仰の創始者また完成者、ヘブライ12:2です。これはイエスが信仰を可能にし、信仰生活がどのようなものであるかを完全に体現し模範となったということを意味しています。イエスによって信仰は完全に表現されたのです。イエスは少なくとも三つの意味において、私たちの信仰の基礎、または創始者、あるいは先駆者です。第一に、イエスだけがこのレースを完全に走り切りました。信仰の勇者たちは、まだゴールに到達していません。ヘブライ11:39-40。しかしイエスは天で神の安息に入り、父なる神の右に着かれました。私たちは、かの勇者たちと共に、将来イエスと共に統治するのです。黙示録20:4。第二に、イエスの完全な生涯は、勇者たちが、彼らのレースを走ることを可能にしました。もしイエスがおいでにならなかったなら、彼らのレースもまた無駄なものになっていたでしょう。第三に、イエスは私たちの信仰の基礎です。神と共におられるお方として、彼は私たちに対する神の忠実さを示されました。神は決して私たちを救う努力を諦められないので、私たちも諦めさえしなければ、最後には報い というゴールにつくことができます。イエスは私たちが不忠実であった時でさえ忍耐をもって走り、忠実であり続けられました。テモテ 2:2-13。 私たちの信仰はただイエスの忠実さに対する応答なのです。最後に、イエスは信仰の完成者です。なぜなら、彼はこの信仰のレースをどのように走るべきかの完全な模範だからです。彼は私たちのためにすべてを捨てることによって、すべての身分と権威を放棄されました。フィリピ 2:5-8。 イエスは一度も罪を犯されず、常に固く報いを見つめておられました。それは神の恵みによって贖われた人類を見るという喜びでした。だからこそ彼は誤解と罵りに耐え、十字架の恥をも忍ばれたのです。ヘブライ12:2-3。さあ、今度は私たちが走る番です。私たちの力でイエスのように生きることは決してできませんが、私たちにはイエスの完全な模範があります。私たちはイエスにある信仰によってイエスに目を注ぎ続け、信仰の勇者たちと同じように彼の約束された大いなる報いを望みつつ、信仰によって前進しましょう。3月11日、金曜日。さらなる研究。信仰によってキリストのものとなったのですから、また信仰によってキリストのうちに成長するのです。これは、こちらからも与え、また神からも受けることです。自分の心も意志も奉仕も、すべてを神に捧げ、神のご要求にことごとく従わなくてはなりません。そして服従する力を受けるには、あらゆる祝福に満ちあふれるキリストを心に宿し、キリストをあなたの力、義、また永遠の助けとして受け入れなければなりません。希望への光、1958ページ。キリストへの道、改訂第3版、98ページ。神は私たちに、信仰の基礎を置くに足る証拠を、十分与えられた上でなければ、信じるようにはお求めになりません。神の存在も、品性も、また、御言葉の真実性も、皆、私たちの理性に訴える証。しかも、多くのそうした証によって確立されています。けれども、神は、疑う余地を全く取り除かれたのではありません。私たちの信仰は、外見的なものの上に築くのではなく、証拠の上に築くのでなければなりません。疑おうと思う者には疑うことができますが、本当に真理を知りたいと求めている人は、信仰の基礎となる十分な証拠を発見することができます。限りある心を持って、限りなき神のご性質や御業を十分に悟ることは不可能です。どんなに鋭い知能の持ち主でも、どれほど教育を受けた人にとっても、聖なる神は 神秘に包まれてよくわからないのです。あなたは神の深いことを極めることができるか、全能者の限界を極めることができるか、それは天よりも高い。あなたは何を成し得るか、それは黄泉よりも深い。あなたは何を知り得るか。ヨブ記11-7-8。希望への光1972ページ。キリストへの道、改訂第3版、150ページ、151ページ。話し合いのための質問。1. 初期のクリスチャン学者は、私は理解するために信じるのだ、と言いました。ヘブライ 11-3 は、信仰によって、私たちはわかるのです、と言います。信仰と理解の間にはどのような関係があるのでしょうか。なぜしばしば信仰は理解に先行するのでしょうか。それが私たちが時に信仰によって初めは理解できなかったことに手を伸ばすとき、後になって理解できるようになる理由なのでしょうか。2. ギリシャ語のピスティスには信仰という意味と忠実なという意味があります。信仰によって生きることを理解するために、なぜこの両方の意味が重要なのでしょうか。信仰の勇者たちは彼らの忠実さによってどのように信仰を示しましたか？私たちも同じことができるでしょうか？ 3. 信仰は神からの賜物であることを私たちは知っていますが、ローマ 12-3 この賜物を受け維持するために私たちができることはあるでしょうか。話し合いのための質問終わり。第11課を終わります。インサイドストーリー。イエス様のように礼拝する。3年前、13回献金のおかげでカンボジアの人々に伝道するためのエッセンシャルライフセンターという都市伝道センターが設立されました。しかし、このセンターの伝道活動は開所される前からすでに始まっていたのです。コイ・ソパオンはエッセンシャルライフセンターの建設工事が始まり、その賃金が適正であると聞いて、プロジェクトの責任者、ゲイリー・ロジャースに働かせてほしいと頼み込みました。カンボジアで2番目に大きな町、ワタンバンの現場では、働き手を募集していませんでしたが、アドベンチストミッションのアメリカ人宣教師でもあるゲイリーは、ソパオンの電話番号を控えておきました。数ヶ月後、自分には溶接とレンガ積み作業の経験があるとソパオンから聞いたゲイリーは、じゃあ明日から働いてもらうよ、と告げました。ソパオンは、なぜ明日からなのですか？今からでも働けます、と言いました。教会のリーダーでもあったソパオンは、働く前に30分間礼拝をすることをゲイリーから聞いて驚きましたが、そのことを気に入りました。やがて、 彼の教会で教えられていることとの違いに気づき始めました。ある朝の礼拝で、第7日安息日が取り上げられました。ソパオンは、ルカによる福音書23章を読み、イエス様が週の6日目の備え日に亡くなり、第7日安息日の日没前に埋葬されたこと、また弟子たちが安息日に仕事を辞め、イエス様が墓で休まれたことを知りました。弟子たちが主の体のために香料を準備したのは、週の最初の日になってからでした。彼は驚き、だとしたら第7日は本当に安息日だと自分に言い聞かせました。ソパオンの信仰を見たゲイリーは、イエス様のようになりたいかいと尋ねました。ソパオンはためらうことなく、はいと答えました。もしそう願うのなら、次の金曜日の夕べに安息日が始まるとき、アドベンチストの集会に君を招待するよ、とゲイリーは言いました。ソパオンは金曜日にやってきました。次の日の安息日礼拝にも出席しました。彼は人々がハッピーサバスと言いながら挨拶するのを見て驚きました。それを通して神様が彼を清めてくださるように感じました。彼はさらに神様について学び、十一も返し始めました。安息日の午後には、教会員と一緒に貧しい人々への奉仕もしました。エッセンシャルライフセンターの工事現場で働き始めてから18ヶ月後に、彼はバプテスマを受けました。13回献金によって、カンボジアのバタンバンに都市伝道センターが建てられたことを感謝しています。アンドリュー・マクチェスニー。インサイドストーリー終わり。